サクの脇道の脇道。
はい、しばらくぶりの更新となってしまいましたが、脇道の脇道、今回はね、通常放送でやっていこうと思いますね。前回ちょっと勘違いの産物を生み出してしまったわけですけれどもねでもね、あれなんかね、結構評判いいんだ嬉しいことなのか恥ずかしいことなのかちょっとよくわからないんですけれども、まあ今回は久しぶりの通常配信、まあゲストコーナーなんですけれどもね、やっていこうと思いますので、数十分間お付き合いください。改めまして、サクでございます。いやーね、収録したかったのは山々なんだけどね、どうしてもね、なんか学校後期が始まってからなんかいまいち忙しいんですよね。週に2回実験があって、でそれのレポートを必死こいてやんないといけないっていうのもあって、あとバイトもありますしね。だからもう実質 ほぼ休みの日が週に1回ぐらい、まあその木曜日は午前中だけで終わりますから、まあ資格講座も終わってしまいましたことだしうん、それぐらいしかないからね、なかなか収録のタイミングがつかめず、しかも最近ね、生活リズム狂ってるのが、まあ朝起きますわね、で学校行って、で家帰ってきて、まあバイトある日は大抵家帰ってからすぐ行くか、まあ1時間ぐらいしてから行くんですけど、でバイト終わって、まあ8時15分に終わって、まあだいたい家に帰ってくるのが9時前、まあ8時45分とかそれぐらいなんですよ。でそれぐらいの時間に帰ってきて、夕飯食べて、そっから1時間か2時間ぐらい寝ちゃうんですよね。でそれで仮眠取って寝れなくなっ、仮眠取って起きてすっきりして、で夜中3時か4時ぐらいまで寝れないっていう状態が続いて、だからね、本当はやりたいんだけどね、まあ親がいる、まあ親がいても収録できるっちゃできるんだけど、もしね途中で来られたりしたらすごい気分悪いんでね、犬の散歩もなんか最近私にやらせるようになってきたので、なんかね、今までだったらこう親が散歩に出かけた隙を狙ってですね、10分ぐらいちょこっと喋れたりしたんですけれども、それすらもね、なかなかうまくいかないようになってしまって、で今日はね、土曜日ということで、親がね、買い物に出かけたので、もう今しかねえと、いうことでやっております。はい、そんなことで、どうしようかな。もう早速行きますかね。今回はですね、ゲストコーナーでございます。ゲストは、大御所の、カイザーラモン HG さんでございますよ。はい、大御所ジャパンのね。はい、もう B 祭聞いてる中で名前知らない人はいないだろうっていうぐらいのね、感じなので。で、実はカイザーさんがゲストに来るのは、何気に、初めてということで。うん、徒歩2分の方では何回も来てもらってたりするんですけど、ちょっとね、脇の方で来れなかった理由が、一応ね、収録したものはあるんですけど、ちょっととある事情で、配信できない状態なので、はい、そんなことがあって、ちょっとね、申し訳ないなと思ったんですけれども、今回初登場ということで、今、初体験って言おうとして、はい、初登場ということでですね、知らない人はぜひ聞いてみるといいと思いますよ。ほんとね、いつもね、カイザーさんの番組にゲストに出させてもらってるんで、なんかその感じがあるんで、いまいちね、こう、うまく進行できてない状態というか、いつもカイザーさんに私任せるみたいなことが多いんで、なんかいまいちね、そういう感覚がつかめないようなことがあるんですけれども。でね、しかもカイザーさんが喋るの上手いしさ、で、聞き直してみるとさ、カイザーさんのボケを私が普通にスルーしてるとかさ、そういうのが結構あるんだよね。うん、すごい自己嫌悪とかがあるんですけれども、まあとりあえず、聞いていただけたらなと思います。はい、じゃあ行きますか。どうぞ。はい、今回もゲストコーナーで同じく、はい、ザラモン HG さんに来ていただいております。
キャサリンです。
キャサリンさんにも来ていただきまして
キャサリンです
ということで、トークテーマの続きをやっていこうと思います。まあね、前回ちょっと SAK48 の話がずれにずれて、はい、ちょっと最近
SAK48 って何ですか。
あの愛知県の人中心に活動をしているかどうかわからない、はい、ユニットで、
グッズ展開とかあるんですか。
グッズ展開を望んで、でこういう話をしてたらもう終わってしまっていたので、はい、トークテーマをいただいたのをやっていきます。
はい、
あ、もう一回ちょっと、
はい、テレテレテレテレ、ダメだねこういうのね。
はい、そうですね、は
い、すいません。
はい、桜井さんからいただきました。最近の隠れオタクの増加について、はい、ということで、
隠れオタ、隠れオタ、
隠れオタ、
隠れオタっていうと要はあれですか、見た目普通なのに
実はオタク、
実は
っていうのが多くてですね、うん、実際私のバイト先でも、はい、なんだろう、全くそのオタクどころかあんまり芸能テレビとかも見ない人っているじゃないですか。
ああ、もうよく浮世離れした感じの人
ね。そうです、ゆうきまを見て可愛いよねって言って、え、誰それとか、そういう感じの、
あの蒼井優とか好きな感じの人だね、そういう人って、ね、
あ、そう
だ、ああいう系だよ。
どなたら蒼井優も知らないぐらいの人が、あの一つ年下の子で隣の部署にいるんですよ。まあまああのバイトで
話し合わない
で、まあすごいあの後輩肌でいい子なんですけど、よく喋ってるんですけど、その子がいて、たまたま、こういうことでまたお金使っちゃってさみたいな話をしてて、そこでたまたまちょっとアニメの話したら、あ、僕軽音、あ、僕あの軽音とラキスタ単行本持ってますよっていうの
を聞
いて、え、マジでってな、
アニメはいいの？
で、あの、え、マジでって聞いて話を掘り下げたら、新アニメは割と見てるっていう。
あ、見てたんだ。
軽音ミキを見てて、え、あの僕はあのリスが好きですけど、まあやれこいつ知ってやがる
っていう。知ってるし、なぜかマイナー。
でしかもこの間ラキスタ単行本借りたしみたいな。で、あの隣の部署の子なんですよ。私が専業で、その子が成果野菜とかの方の部署で、あの部署隣同士なんで同じ入り口から出てくるんですけど、そこで店先っていうか売り場で普通にやっぱちょっとなんか最近慶応2期になってりっちゃん歯増えたよねとかそういう話をしながらですね。初期
してね、その
子で、そこで、あのそれとあともう一人、その割と新しく入った男の子がいて、私より同じ一つ下で、その子と成果のことを同い年で、まあ、成果入った人がいるんですけど、はい、その人もあのオタクなんです。
隠れ
でした。で、見た目結構男前な感じで、はい、
髪染めてる？
いや、染めてない、茶色。あ、茶色、
あ、まあ
染めたいかな、今は分かんないんですけど、うん、でそういう子がいて、まあ普通にいわゆるリア充的なオーラを漂わせてた人なんですよ。はい、でその人いそうな感じで、はい、で結構イケメンで、で あんまり喋る、普通に挨拶する程度で喋るきっかけがなかったんですよ。で私と一緒に私が入る前からずっといる幼なじみがいるんです。でそいつはオタクなんで、よくあのロッカーで着替え時とオタク話してるんですけど、そういうのはあんまないですけど、で喋ってて、ある日、はい、バイト終わりの時にその子とロッカーで2人になって、あ、お疲れ様みたいなことを言ってたら、ちょうど夏頃だったかな、あの着替えてたら、コミケってもう始まってるんですかねって聞かれて、いきなり
こっちが知ってる
え、なぜ俺に聞くみたいな感じで、で俺も分かんなくて、とりあえずあの年下ってことはしてたから、まあタメ口でいいかと思って、ああどうなんだろうね、なんか今何日目かが東宝みたいだけどみたいな話してたら、なんとその子が東宝詳しいみたいな感じで、で深夜アニメも見てるし漫画も買ってる、で好きなアニメは生徒会の一存みたいな。
ああ、
やべえこいつこっちの人間なんだね。でなんかそういう話にも乗って。はいはい、まさかの接点みたいなところだから、本当隠れオタクすごい多くなって、で大学とかでもやっぱりそのまあ元々私の大学の友達はオタクつながりばっかなんですけど、はい、で多くて、そういう大学とかって友達の友達でなんかちょっと喋ったりするじゃないですか。でその友達の友達と喋ってて、あ、こういうのはこの人たちはあんまりアニメとか知らない人なのかなって思ったから、はい、その人がなんかすごい軽音の話してるとかそういう話そうカラオケ行ったりとかして、よくそのグループでカラオケに8人とかでなんかいて2、3部屋借りるんですけど、そこでその人がなんかドントセイレイジーを
言ってましてお前もか
そういう感じであったりとかしてた、本当増えたなと思って。
でも今結構カラオケでそういうとこみんなで行くっていう機会が増えた。
そうですね、だからあのオタク一人いたらオタク曲歌うから結構触れやすくはなってるかもしれないですね。
オリコンにもやっぱりオタク曲がたくさん入ってきたから、
はい、
ね、 そう、あーでもどうなのかな、隠れてるからね。
そうですね、うん、だからまあある意味ではオタクではないのかもしれないですけどね、そのアニメがアニメとか曲とか好きっていう
下がってきたのかもしれない、
はい、だからそういうのが増えてまあいい嬉しいことかなと、
あ、
ま
あ、
そのオタクでよかったって思うのはこういう関係が増えることなんですよ ね、
そう
ね、
今までこうその仲間内が繋がったのが、
はい、増えてくれたおかげで、あ嬉しいことかなというのも、そうそう、あと、うん、うちの近くのスーパーで、まあ、ピアゴなんですけど、言っちゃうとピアゴなんですけど、
ね、その近くでさ、
はい、あのピアゴ の、 その、はい、駅の最寄りの店がちょっと閉店しましてですね、で、私の
ピアゴのせいで、
はい、ピアゴのせいで、
ピアゴのせいで、戦いを起こしやがって、
閉店して、はい、まあ、別のスーパーが入るんですけど、でそこで、その前、そまあ、ピアゴ前後店なんですけど、一応あのその前後店ってところがあって、前後店から私のいるところに、はい、あの新しい人が入ってくるっていうのがあって、でよと男子の遅番で4人くらい増えたのかな、うん、増えて、まあ、その人たちも、まあ、リア充とまではいかないけど、あんまりそういうのに興味ない人で、
普通の感じの、アニメートにいない感じ、
いない感じですね、で会話とか聞いてても普通の日常会話とかこう野球の話とかしてて、あ、はい、あこういう人は基本人たちは一般的な人なのかなと思ったら、なんかゲームのこと結構詳しいみたいなギルティやってる人いるぞみたいな
ことがあって、
はい、だからやっぱ増えたなと思って、まあ、あとオタクとはちょっと関係ないんですけど、最近ポケモンやってる人がすごい多くて、
多いですね、
だから、
ね、
今まで喋ったことない人もポケモンがきっかけでそのバイト先で盛り上がるみたいなことができて、まあ良かったなっていうのがあります。
確かにね、
はい、
あポケモン欲しいんですわ、欲しいんですわ、くださいください、
はい、あのポケットモンスターソフトですか？
ソフト、DS もです、セットで。
あ無理です。
あ欲しいね、
ポケットモンス、モンスターだったらあげれるんです
けど、あ交換したい、むしろ交換したい、
はい、
そうですね、
いや結構
サッカー白ですか、これ
白です、
あ白ですか、で白が多いんですよね、やっぱり。
そうですか、私の周りは黒が割と多くて、あの私が持ってたのは一応ポケモン初代、いわゆる初代と銀で途中で、銀を途中で投げ出して、そこまでそこからやってなくて、
お同じだ、
その人間でもホワイトやってもそれなりに楽しめる、なんで面白いですよ。あと、まあ、交換とかすれば楽、ちょっと難易度も下げれますし、詰まったら、いやおすすめですよ。
今普通のそういう隠れオタみたいな人が DS やってたりね、
はい、だからDS やってる人見てもガチオタクなのか普通にゲーム好きなのかわからない、まあそこのさっきも言ったように LINE が下がってるっていうのもあるんですかね、
PSP 持ってたらどっちかっていうとオタクに近い、
はい、だから電車の中で女の子が DS やってるか PSP やってるかっていうと PSP やってる子が好感持ってる、
あーわかるわかるわかる
ですよね、
はいはいはい、
この子と一緒にモンハンやりたい
から、ね、あ、今やってる
一時期その初音ミクのあのゲームやってる人だらけでしたもん、
あ
テンポよくカチカチカチカチやってるから、これ初音ミクだなって思って
ました、はい、おいしかったで
わかる、そんなことで隠れオタクのテーマでございました、はいはい、その次は、同じく桜井さんからいただきました、
ありがとうございます、
ファッションの好み、かっこ男女問わ
ず、ああ、うーんじゃ
ファッションじゃなくてそうだね、最近の流行りは、最近の流行りは、
はい、
そうだね、プロテインだねって言ってもなくて
うまい、うまいじゃ
ないか、まあ、それはよくてね、ファッション、好きな男女問わずってことは、まあ、好きなファッションとかそういう話ですかね、
あいいじゃないですか、ええどっちにしますか、女の子、
女の子に、まあ、
どんなファッションの女の子
好みが好きかってことにしますか、
あじゃあそうで、はい、
なんか最近思ったんですけど、女の子って何着ても可愛いじゃないかなって思うんです、
そうですね、まあ可愛い、あまあね、ただしイケメンに限る的な、
まあ、まあ、ちょっと正直ありますね、
置いといたけど、はい、まあそう何でも似合う、
なんかその、はい、割と男よりもバリエーションがはるかに多いじゃないですか、
そうですね、ありきってとこありますよね、
男だったらなんか服って
選ぶというか、
まあ、T シャツとか T シャツとなんかジーパンとかだけど、なんか女の人だったらまあスカートっていう選択肢もあるし、
はい、
かといってスカートでもパターンというかバリエーションがあるしみたいな感じなんで、なんか最近思ったのがファッションとか、なんかあ女の子って可愛いなって思う
から可愛いですそこ大事
そういうのを思って
あ女の子はそうね、女の子がさ今あのジャージで外出ててもあいいかなって思っちゃう、
あそうですね、
まあ、男だったらまあなんかだらしないなって思う
と、はい、まあスウェットはちょっとあれですけどね、まあ、深夜のコンビニのスウェット、まあ、あれはあれですけど、
うんうん、
あそうだ、ファッション、あファッションかな、はい、あのたまに女の子で頭にリボンみたいなの出てる、なんか頭悪くなる、
頭悪い
しちゃう、
はいはい、
あってピョってなんか出てる
リボンが出
てる、そんな感じです、そんな感じです、なんかあれつけてる人多くなったなって思って、あれ見るたびに、あ、なんか可愛いなって思うんですけど、最初はなんかちょっと認めにくかったんですけど、なんか見ると、
あ、慣れてきた、
はい、なんかあのそれこそ頭悪そうな女の人がつけてるとちょっとあれですけど、
痛いよ、
普通の人がつけてるのがいいんじゃないかなって、
え、今ずっと頭の中でさ、ディズニーランドのさ、ミニーちゃんの頭サーティワンアイスクリームのアイスクリームの大きさの
カップ の,
カップのそうそうそうそう、
はいはい、
あのシルクハットなのかなみたいなのをあの真ん中にかぶるでもなく斜めがけにこう、はい、
なん
か
ですよね、
どうやってそれくっつけとんねんみたいな、
はい、ありますね、
ねえ、しかも大体つけてる子がちょっとなんかなんていうのかな、こうなんか高見盛り的な感じの
高見盛り
高見盛りなんだって本当にもうあれは何なんですかね、
何なんでしょう ね, ょうね、
あのドント生理人的な帽子じゃないですか
はいはいはいはいまあまあ個人の好きない
いと思ってしてるのかみたいな
余計な右くつけない方がいいのになって思うときはたまにありますけどね、
あ、そうそうそう、そのこの前ね、稲妻ロックフェスって、まあ、まあフェスに行ってきたんですけど、はい、まあ、大体そういうことでコスプレみたいなのする人じゃないですか、
そのアーティストさんとかがいますしね、
そうですね、はい、まあ、例えばそのアビングドンボイズスクールってね、はい、そういう、まあ、スクールっていうのがあるんで、まあ、ブレザー、
はい、
で女の子なのに何か、まあ、ブレザーに男みたいな格好をして来るんですけど、一、はいはい、人すごいのがいて、
はい、
メイドさんならまあ分かるじゃないですか、はい、黒いこうなんかそういうエプロンに白いシャツ、フリフリのやつに、その見つけた人はその高見盛りなんですけど赤いなんていうかな、トミフィブラリー的なメガネと金髪と茶髪の間 の, そのキャンディーキャンディー的なスリンテールとちょっとなんかそば汗かかってる感じの、
はい、
で真っ赤いこのルージュを引いて黄色いマッキッキーのショッキングピンクじゃないショッキングイエローの、ほんとショッキングね、みんなからドラミちゃんって呼ばれてちょっとあれ、
あ、思いっきり黄色の原色なん
そうそうそうすごいって思っちゃった、ファッション通り越してなんかダメだろうっていう
アート的なものもあるんですね、
アートですね、あのあれは、
いや、もうファッションで言ったら本当に、うん、あの女の人 の, あの スーツ兼私服みたいなのあるじゃないですか、
やばいですね、
あれいいですね、
いいですね、 OL 的な感じの、
はい、で、あの、あの具体的に言っちゃっていいかな、あのあれとね、いつぐらい
かの会社ですか、
会社じゃないんですけど、そのトモ2分、私がやってるトモ2分の1周年記念放送の時に、はい、あの、まあ、この番組でも何度かゲスト来てくださったマミさんという方がいらっしゃる、
はい、
あの方と仕事終わりに待ち合わせした時があって、
はい、
マミさんがそのスーツっぽい感じの
会
計
して
きて、あれは良かったですね、
さすがあマミさんのことは送ろうじゃ
ん、送りますか
あ、ま、これはやばいですね、
はい、なんかそのまあ、私がただ単にそういう仕事できる感じの女の人が好きなのかどうかわかんないですけど、やっぱりそういう
税金が
税金あそういうしっかりした感じの女の人が好きっていうのもあるかもしれないですけど、
ストッキングはありですか、じゃあそ
れ、なしです、
あ、なしの、
ストッキングは
なし派、
ちょっとなし派ですね、
あー、そうですか、
全然生足が見たいとかそういうのじゃなくて、
なんか
ストッキングがあるのはなんかちょっとあれなんですよ、ね、
あー、最近黒いストッキングいいなって、
あ、そうですか、
そのオイルの格好
で、
でシャツは白シャツですよ、
はいはい、
必ずね、
はい、
白シャツの上になんかこのそのなんかブレザーみたいなこうねジャケット的なの、
はいはいはい、
でもタイトスカート、
あー、タイトスカートですね、
スカート、あー、疲れてる感じがいいですよ、
はい、
ちょっと疲れてる、はい、帰りの行きよりも帰りの方がいいですよ、
そうですね、
うん、
うん、
ファッションなんですか、
ファッションただの好みっていう
性癖かもしれない
まあ本当なんか女の子ってどんなの着てもおしゃれに見えるような気がするんですよ、
ね、
なんか普通に楽な格好しててもなんかこういうのがあって、逆に男ってその適当な服着たら一瞬でバレる感じじゃないですか、
はいはいはい、
見たらね、はい、だから私もちょっと朝急いで着替えて学校行った時に電車に自分映った自分のやべこれちょっとやべえなって思ってそれあ朝気づいた時のがっかり感はちょっと半端ないですね、
ああ、なんか大学生その辺大変だよ、
はい、もうちょっと周りの目もあるし、
はいはい、
で周りもいい服着てるしみたいな、
はいはいはい、宗教行ってるやつがいい服着てるみたいな、ね
そんな感じで、
はいはいはい、
ねえ、やっぱり、もうそれこそ本当サクさん車両化計画を
はい、させて、
はい
はい、
だからもう前もちょっとその話したんですけど、
はい、
いろんな方とだから自分でライフとか選ぶと、うん、まあいつも似てるよみたいな感じになるじゃないですか。
ああ、まあ面倒くさくなっちゃう、ね、
はい、だからあのファッションセンスいい人たち何人かに集まってもらって、
はい、
もう1、2万渡してちょっと買ってくれっていう、
あプロデュース的
な、はい、なんかやってもらおうかなっていうのがあってて、はいはい、なんかファッションセンスとかってよくわかんないですけどね、
余計わかんなくなりますよ、
はい、
うん、下手にこう選ぶとやっぱりこれこれこれって買っていくと合わなくなっちゃうから、
はい、
マネキンでこれくださいっていうのが一番いい、
そうですね、なんかこのシャツの模様は明らかにジーパンと合わないだろうみたいな、そういうのとか何枚かあるんですよね。買ったはいいけど全く、
そうそうそうそう、買ってみたけれども、
はい、それをなんか同人グッズに回してみたいな、
ぜひもったいない、うん、また今度境の本当にユニクロの4階建てとこで、
はいはいはい、
あそこはいいですよ、
あとジーパン欲しいですね。今ちょっと涼しくなってきて、
はい、
まあ、これからもどんどん多分気温下がっていくと思うんですけど、そろそろあのハーフパンツが履きづらくなる頃かなって思って、
はいはいはいはい、
今ハーフパンツ3枚持ってるんですよ。それ履きつないでたんで、もう普通の長ズボンのあれが 2,3 枚しかないからもうまずいかなっていうのがあって、ちょっと買っていこうかなと思っております。
はい、
そんなことで、
はい、
まあ、男のファッションもちょこっと増えたということ で、
そうです、
まあ、女の子は何しても可愛いよっていう、
そう
結論で、
かわいい、本当にかわいい、
はい、あと時間がもうちょっとしかないので、
はい、
まあ、最後ちょこっといくんですけど、同じく桜井さんからいただいた
という
テーマで、
はい、
これどうでもいいんですけど、
はい、
最近合流しているサクさんのお給料についてっていうのを、まあ具体的には言わないですけど、私のバイトは、まあ、時給800円で、夕方以降とあと土日祝で最大900円ぐらい。
だいたい夕方と土日だよ。
そうですね。もう夕方、まあ大抵バイトは借り出される日ですから、やっぱり土日とかっていうのは。
東京の人がこっち来ると爆戦するらしいね。
あ、そうですか。
ああ、
そうですね。
基本ね、1000円近くなんで。
あ、らしいですね。
まあ物価が高いのもあるけどね。そういうの使うっていうのもあるけど。
1000円。
こっちは安いらしいよ。
まあそう感じるでしょうね、やっぱり800円と1000円全然違いますからね。
そこから上がっていくんだろうけどね。
はい、バイト
800円か。
まあ今日にちをちょっと増やし、あ、夏休みの間ちょっと時間増やして、この間給料明細来てよっしゃって感じだったんで、
ご存です、
はい、やって、まあ、このカラオケ実はあの海田さんにご存ですけど、誘
ったからね。
いやいや、まあ、合流してるっつっても、スープカレー食べる、
携帯で買ってるでしょ。
ああ、まあそうっすね。
スープカレー食べてるでしょ。
はい。
合流だよね。
合流ですね。
大学生って言ったら結構もうちょっと食いつなぐ感じの。
ああ。
ねえ。
そうっすね。
バイト代をちょっとこう。
私食品に回す分が多い。
エンゲルケース高めで。
エンゲルケース高めで。で、大学とかでも、ちょっと贅沢に、ちょっと
食べちゃう
高めなパンとかいろいろ買うんで。
学生時代はな、なかったな、いつもおにぎりどこだったの。
あ、この時代ですか。
うん、おにぎり2個に、あのこう牛乳パックみたいなお茶あるでしょ。
はいはい、
あれ
80円ぐらいで買えるんですよね、お茶って。
マジで。
カニパックのお茶は。
マジで。
はい、
いいな、LB。
あ、そうそうそうそ
う。LB のな、あの、
あの、焼きに
甘
みのある緑茶とか。
ファイブスターコーラって、あの、
はい、
コーラこれぐらいに1リットルの、
はい、
この絶対それ味付けなんか毒だろうみたいな100円で買えるやつ、
あの安いコーラの味ですよね、いわゆる
安いコーラ、あれで食いつないでたの。
まあバイト、やっぱバイトしだしてから金銭感覚変わったっていうのがあって、
あ、それは間違いないお金があ
った、ね、はい、もうガクッと増えたんで、やっぱ今までその母親に月いくらっていうお小遣いをもらってた時とは全く比べ物にならないくらい、まあ、あるんで、まあ、その分遊ぶ時間もだいぶ減るんですけどね、バイトのせいで。そのまあ、具体的なお金の話するとちょっとあれなんですけど、大体10万円貯まってきたあたりになると金銭感覚が崩れてきて、 2,3 万円の前どっかで話したんですけど、 2,3 万のものを買っても、あ、まだこんだけ残るからいいなって気になっちゃって
そこまで行くのまた大変なんだよね、
はい、だからもう実際私それで PS3 と PSP 買ってますしね、 PSP 買い替えてましたし、 あとこの今録音しているエクスペリア先生も半分それみたいなもんですから、まあこれは一応前々から欲しいな欲しいなと思ってた感じなんですね、うん、
まあ、服買わないくなるとそうかな、わかんない、
ちょっと今月っていうか、まあ今季節の変わり目なんでちょっとね出費を抑え気味にして、というなら今日も1500円分のスーパーで食べたんですけど、
トッピングしてたね、
あのランチタイムだってことを忘れたの、ランチタイムだってことを注文してから忘れて、あ、しまったライスを思いにで100円かかる上に100円引きじゃねえと思ってまあいいんですけど美味しいね、はい、
ちょっとパナコル1個しか付いてなかった、
え、1個ですもともと、はい、
そう
か、はい、こんな感じで、まあ、またちょっと海田さんにはスープカレー の、はい、あのコーナーの方にもお付き合いいただこうかなと思いますので、はい、あの私がちょくちょくスープカレーを食べに行った感想みたいな
の
を
してるんで、
はい、そのコーナーやっていこうと思います、はい、まあ、時間もいい具合なので、今回はこの辺にしようと思います。トークテーマありがとうございました。ということでゲストは海田ラモン1さんでございました。
はい、カイザーラモン一時さんありがとうございました。はい、本当にね、あのありがとうございます、いつもいつも個人的な話でございますが、はい、そんなことで、お聞きいただいたんですけれども、ちょっとね、音質というか音の方がですね若干変というか、拾い音を拾いすぎてるというか、そういう感じがあるんですけれども、今回ね、あのエクスペリアのアプリで録音したんですよ。そうしたらなんかね、音がなんだなんかよくわかんないんだけど、ちょっと聞いてて耳に痛いような感じがするのと、まあそれはちょっと周波数いじることでなんとかなったんですけど、ちょっとね雑音が入りすぎてるのとマイクの向きが悪かったのかなっていうのはちょっとあるんで、ね、結構残念なんですけれども、ね、なんかいい方法ないのかね。せっかくねこういいものを手に入れたんで使おうとは思うんですが、これだったらまだ普通の携帯でいつも通りやった方がマシかなっていうようなものもなきにしもあらずなんですけれども、ね、ちょっと音声 の、 その録音ソフトでいじったりできたらいいんですけどね。まあ多分雑音がないところならエクスピリアでも大丈夫だと思うんですけど、カラオケボックスとかになるとちょっと音質があれな感じですよね。まあちょっといろいろやっていこうと思います。はい、そんなことで、久々の通常更新あの通常更新じゃない方はこの間もやりましたしね、はい、いろいろとゲストコーナーもね、いろんな方とお会いしてその度にちょっと収録させてもらってたりするので結構溜まってたりするんで、またね、次回の更新もカイザーさんがゲストに来てくださっておりますので、はい、聞いていただけたらなと思います。次はねゲストコーナーオンリーみたいな感じになるんで、どうかな、ファイルの長さが多分ね大体そんな感じになりますので、またすぐどうだろうね、はい、これが配信された日のもう次の日にはね、あのすぐアップできるようにしておきますので、はい、また、次回も楽しみにしていてください。はい、ということで、ブルーバイベイじゃなくてどうしてもいつも間違えんだよねこれなんとかならもんかなと思うんですが、はい、脇道の脇道、お送りしたのは作でございました。